オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
月曜日は梶原茂のトーク・トゥ・トーク。お客様は小川もこさん。3月11日に発生した東日本大震災では、その復興に向けて大勢の方が支援の手を差し伸べています。特に宮城、岩手、福島といった道の国にゆかりの方にとっては、もういても立ってもいられない、なんとか自分たちができることをと、さまざまに活動されています。懸命の復興支援に尽力されている大勢の方の中に、今日のお客様、小川もこさんもいらっしゃいます。小川さんはご実家が仙台市内、ご両親も被災されました。それだけに今回の大震災で被災されました人々への思いは大変に強いものがあります。そんな小川もこさんが明日、道の区の子どもたちのためにチャリティーイベントを開催すると聞きまして、ぜひここはご登場いただこうとスタジオにお越しいただきました。小川もこさんは、そうすると、まあ、ご実家仙台のどのあたりなんですか？
緑ヶ丘という、まあ、八木山動物園がありまして、遊園地もあって、山の上ですね。その、そうですね、南側にある、まあ、仙台で一番古い新興住宅地。
はは
ー。そこに中学1年生からずっと住んでおりました。
そうですか、はい、テレビや何やらでね、こう報道されるのは、どちらかというと宮城でも、まあ、海沿いの、町についての津波が報じられることが多いんですけれども、実はその仙台市内、宮城のその山間部も含めて、実は大変なことになってるんですよね。
そうなんですね。もう本当に津波で、それこそ、まあ、家も全て流されたという、まあ、
亡くなった方も多いです
ね。そうなんです。そういった方々に比べたら、もう本当に大したことではないと思うんですが、ただその緑ヶ丘の中でも、うちのあたりが特に、その地盤が沈下して、それから要するにこう新興住宅地ですから、盛り土の部分と切り土の部分で、段差ができまして、でうちが二つに裂けていくという形で、私の実家は、まあ、およそ築40年のうちなんですが、途中、宮城県沖地震というのが32年前にありまして、その時に大々的に補修工事をしたんですね。擁壁工事から全部やって、かなりのお金をかけて、その時に補修工事をしたものが、また今回もろくも崩れてしまい、ですから要注意住宅ということで、もう住むことができなくなってしまいました。もう今年中に取り壊す予定になっています。
それは判定としては全壊ってことになるんですか？
そうですね。ただ、まあ、罹災証明は取ったんですが、おそらくそのどれだけの保証が出るかっていうと、多分何十万単位でしかないと思うんですね。
あれですよね、阪神淡路大震災の時もそうでしたけれども、半壊というふうに判定されても、半分壊れたわけじゃなくて、もう住めないわけですから。
もう住めないんです。
半分ちょっと直せばなんとかなるっていう半壊じゃなくて、
じゃないんですね、
半壊だろうと全壊だろうと、結局全部建て替えなきゃいけないということにおいては、
建て替えるというよりも、その土地自体にも資産価値がありませんし、またもう一度土台から工事をし直すと何千万のお金がかかるので、もうこの土地はもう価値ゼロということで、もうそこを捨てて、他のところにもう父も年老いてますので、まあ、賃貸のどこかに入るか、あるいは、まあ、そういった高齢者専用のところに入るか、そういったことを今どうしようということで、みんなで頭を悩ませてるところなんですけどね。
これやっぱり本当にそういう地元の方のお話を伺いないとわからないことばかりで、いや沿岸部は大変だったよねと、津波でもう本当に何人もの方命を落として、でもその分山の方はまあまあでもよかったじゃないっていうふうな言われ方をすることがあると思うんですけれども、これまたとんでもない話ですね。
本当にちょっとの差で、それこそね、地盤がちょっと硬いところとそうでもないところの差で、お隣同士に立ってても大丈夫なところもあれば、そうでないところもあったり、これはもう運不運としかね、言えないですよね。
やっぱり地震、その津波の怖さもありますけれども、地震そのもの、その地面が揺れる、大変な、もうご両者大変な恐怖を、
そう
家が壊れちゃうんですから。
父が寝ている部屋が、まあ、寝室が その傾いてる方に最初会った時は、それこそ本震の時はそんなんでもなかったんですよ、
はい、
で度重なる余震で、それも揺れてる時じゃなくて、揺れが収まってからしばらく経つと、うちがギシギシギシギシって泣いてるんですって。でその音はまさにうちがかしいでいく音なんですね。それを聞きながら父はどんなにこう生きた心地がしなかったかと思うと ね、
そ、 そ、 うね、うん、そういうことで徐々に崩壊していくわけですね。
そうなんです、はい、
そうするとそのお家にはもう住んではいらっしゃらない。
今最後のもういろんな取捨選択、これは捨てるもの、これは誰々にあげるもの、それを今一生懸命やってるところで、 あと 2,3 ヶ月以内にうちはもう取り壊すと思いますがね。
そうですか、こういう震災っていうのは、まあその一般的に心理学的に言うと、最初はまあそのなんて言いますかね、幽門過換気とかですね、いろいろさまざま、まあ、すごい震災がやってきた、すごい災害がやってきた時にはそれに立ち向かうんだっていうん で全国から支援も来、それから報道もわーわーし、で頑張ってね、頑張るわっていうんで元気いっぱいだった。でそれがもうちょっと経つと、今度はボランティアが入ってきて、ボランティアの人たちと非常にいい関係になって、これはハネムーン期と言いますけれども、ハネムーン期になって、そうだね、じゃあお互いにやろうよねっていうんで、コンサートなども、チャリティーコンサートなども行われて、炊き出しにいろんな有名人も来て、でそれが3ヶ月ぐらい経つと終わって、やっぱり取り残されたんだ、格差も生まれ、何でもなかった人たちは何でもないような日常を取り戻し、本当にどうしようもない、これからいろいろな整理をし始めなきゃいけないって時には、もう人々の目は別に向かってるって、ここで失望期になってくっていう、
まあ、多分今までの規模の震災っていうのは、それそういった形で徐々に忘れられていき、でも被災された方は大変でっていう状況が残ったと思うんですが、やはり今回の東日本大震災に関しては本当に未曽有の災害で、もう長期的スパン、本当に5年10年じゃない、もう10年20年で考えていかないと、もうどうしようもない。
もうそれはね、阪神淡路だってなんだって、本当はあらゆる災害、それから兵庫のあの大雨もそうですけれども、当事者にとってはもう何十年というか、もうみんな未曽有の大災害なんですよね、
はい、
でも全国レベルで見るとニュースの扱いとしてはそういう風になってくるんですね。だから当事者はもうどんなことでもそうですよね、うん、
先週、まあ、仙台に帰って、仙台のラジオをこう車の中で聞いてると、未だにもう完璧 100% 被災地情報なんですね。
そうですか、
全てのラジオ局が、で、まあ、曲もほとんどかからずに、どこどこでビニールシート何枚欲しいって言ってます、提供できる方こちらまでご連絡ください、それを普通のもうとっても楽しい放送をやっていたラジオがそういった状態で、また愕然としましたね。ほぼ3ヶ月経ってるのに、ああやっぱり未だにこうなんだなって。だからもうやっぱり東京との温度差ってのはかなりあります、
そうですね、どんどんその温度差広がっていくわけですよね、そうですか。いや僕なんかも本当に無知を恥じるばかりなんですけれども、そういう大変な思いを、多分それは仙台に限らずですよね、
まあ、たまたま、私が、まあ、両親がルーツが宮城県で、でまあ、幼い頃から育って大学時代まで過ごしたのが仙台で、その後もう 毎年というかね、毎月ぐらいに帰っている場所ではありましたが、よもや自分のふるさとがこんな状況になろうとは、
はい、
それも本当に緑豊かで、山は美しく、海も海の幸が豊富で、本当に全てが素晴らしい自然に恵まれた土地だった宮城県が、こんなことになって全国の皆さんから注目を浴びようとは、そんなことはもう本当に思ってなかったので、ただ全国の方々から本当に嬉しい支援も、先ほど、ね、おっしゃっていただいたようにいただいて、いろんなところでいろんなエピソードが生まれ、未だにそういった心温まるエピソードもいっぱい伺っているので、それは、まあ、こういった大変なことを経験したからこそ、そういった方々のお心にも触れるチャンスがあったんだなと、いいように解釈してますけれど、
まあ、まあでも本当よもやですよね、よもや自分のふるさとが そんなことでその2011年3月11日にってな、なんでってやっぱ思いはどっかでこう繰り返し、
なんであの時、なぜここなの、
なぜここなのってと思いますね。それも被災者の皆さんの全ての方が繰り返しどっかで何かの拍子にふっとこう空を見上げたりなんかした時、なんでってこう自らに問いかけると思いますけどね。いやーというんで、まあもともと小川もこさんはそういうこととは全然別にいろんな形でチャリティーをなすってて、しかもその仙台に根を下ろして、
はい、
宮城ビッキの会
そうです
というのをね、
ビッキのポーズしてますね今すでに。
そうビッキですね、はいはい、ビッキってのはカエルのことをビッキというふうに言うんだそうですが、
そうなんです、まあ、宮城というか東北のねあちらこちらでもそのようにね方言で言うようなんですが、そう、まあ、ビッキビッキビッキビッキ
ビッキって知らなかったな。
そうですか、鳴き声から来てるのかな、どうなんでしょう。
カエルのことビッキっていうのを分かる人はやっぱ東北の人ですね。
そうでしょうね、はい、なぜそんな名前にしたかというと、実はまあ今を去ること11年ほど前に、六本木のとある、飲み屋さんで何人かのメンバーが揃って、ちょっと飲もうじゃないかと、うん、せっかくだから仙台ゆかりの人たちで飲もうかと、稲垣純一さんが声をかけてくれて、うん、小川もこ、それから、うん、じゃあもこさん知ってる人呼んでっていうことで、うん、中村雅俊さん声かけて、宗、うん、さんも東京に来る仙台からって、喜んでいくわ、
宗則さん、
佐藤宗幸さん、それから小芝大蔵さんも仙台でデビューのチャンスを掴んだ方なので、
宗さんのところにいた、
でこの5人で飲んだんですね。でその時に酔いもどんどん回り、
豪華メンバーだね。
そうですね、私以外は本当にすごい方なんですけど、でみんなでとっても会見を上げて、
うん、
じゃあふるさとになんか恩返しするようなことをしたいよな、っていうことで盛り上がり、何がいいんだろう。でその時に稲垣純一さんはちょうど奥尻島の救援の地球スペイコンサート、泉谷茂さんが音頭を取った、
ありましたね、
その支援コンサートを、
ね、津波がありました、
はい、そうなんです。で武道館で行われたそのライブに参加された直後だったので、
あ、そんな頃でしたっけ ね、
でこれなんかすごくやりがいあったし、とっても意義深いことだから、うんうん、まあ、有事の際何かが起きたっていうことじゃなくって、ふるさとに恩返しをするチャリティーを行おうよ、すごいね、と盛り上がり、でもそれからやっぱりいろんな準備が必要ですし、うんうん、それぞれ全員東京にほとんどいる人間ですから、なかなかこう仙台との、連絡も取れなくって、準備期間に5年かかりました。
ほう。
で、2005年ですかね、今から6年前に行いまして、その第1回が、
あ、それを行ったってのは具体的にそのメンバーが集まってコンサートをやった、
そう、チャリティーコンサート、
それはふるさとでやった、
宮城県の仙台で、最初は市民会館の大ホール、市民会館で行って、そこに遊佐美森さんも声をかけて参加してもらって、はい、次の年からやはりアーティストの加野香織さん参加してもらって、
は
あ、第3回は石巻でやろうってことになって、まあ、中村雅俊さんのご出身が今回大変だったんですが、
女川、
はい、で、中村さんが高校は石巻の高校だったので、うん、じゃあ石巻でっていうことで、その第3回に、山寺浩一さん、そこから参加してっていうことで、どんどん増えて今の全部で8人になりまして、
そうですか。でもその飲み屋でみんなが会見上げてなんとかふるさとに恩返ししたいねっていう時の、まあ、まさによもやだね。
そうです。ですからそのあと、実は2008年に宮城岩手内陸地震っていうのがありまして、その時も大変だったんです。で加野香織さんの、まあ、生まれ故郷である栗原市が大変な被害を受けて、
はい、
栗原市のためにその頑張れ花山栗駒っていうことで、
はい、
緊急支援コンサートを夏に行ったんですね、うん、このいつもやってるチャリティーコンサートとは別に。
ほうほう。それ地元でなすったんですか、
はい、これも仙台のゼップ仙台というところなんですが、そこでやりまして、およそ130万円の義援金が集まりまして、それを栗原市に寄付させてもらって、はい、で有事の際にはそうやって、うん、やっていくっていうのも最初からみんなで考えてたんですが、このチャリティーコンサート、もともとは子どもたちに何かやってあげようってことで、そのさっきの宮城ビッキっていう、
ビッキってのはやっぱりカエルってのはどっか子どもの イメージあるんですか、ビッキってのは。
カエルはまあ、音楽で恩返し、恩を返 返すふるさとに帰る、
カエルコールのカエルね。
そうです、
要するに
ふるさとに帰る、恩返しをする。それから楽器のリペア、
は
子供たちが使う楽器を元の姿に変える、元の姿に返すっていう。それから音楽のことをよくおたまじゃくしなんて言いますでしょ。
言いますね、
音符のこと。そのおたまじゃくしたちが音楽に触れることによって、また自分たちも音楽楽しいなと思うような素敵なカエル、大人に成長してほしいっていう、いろんな意味を込めて、
う
ん、
そうですか、
ビッキの会ってのを作って、
宮城ビッキの会ね、
はい、やってきたんです。
実際にはそっか、その一回そういう実績が、その災害に対するスペシャルチャリティーイベントっていう体験も実はあったってことですね。
そうですね、ですからもうみんなのその立ち位置というか、割とこうフレキシブルにどのようにでも動くぞっていう体制がもうできていたので、
単なるお祭り騒ぎじゃなくて、いざって時には指導するぞって体制ができてる中、
はい、
2011年3月、はい、じゃあその通常のイベントっていうのは2011年もあったんですね。
3月19日に仙台のサンプラザホールで行う予定でした。
3月11日が例の大震災ですから、
その8日後にやる予定だったんです。
じゃあもういろいろ下見だなんだ、
もう全部チケットもほぼソールドアウトで、
チケットも売れてたね。
そうです、ここにスペシャルゲストとしてサンドウィッチマンのお二人が参加してくれて、でただのコンサートじゃなくて、どんどんこう発展していって、第2部は吉本新喜劇よろしくお芝居のコーナーもあって、全員が芝居を、
バラエティショー
になったわけだ。そうなんですよ、ちょっとミュージカル仕立ての、
それはそれですごく面白かったんだろうな。
すごい楽しいコンサートを予定してたんですけど、
もうほとんどもうあと数日だから、もういろいろ音響さん何やらもう全部調整もできててね、あとはもう当日迎えるばかりと、
はい、
いうことだったんですか。
それが会場となるサンプラザホールも壊れて使えなくなり、何より、まあ、そういったコンサートといった場合ではなくなりましたので、
そりゃだって11日の18日でしょ、うん、そりゃもう思い出すことさえできないような惨状だったでしょうね、はい、そういえば今日だったってことでしょうね。
まあ、ですから本当にもう中止っていうことも考えたんですが、皆さんチケットを手にしてらっしゃる方々が、これ行くの楽しみにしてたから、どんなに遅くなってもいいから必ずやってねっていうことをたくさんの方からおっしゃっていただいて、だったら、まあ、1年以内にやるっていうことで延期という形に今させてもらってます。
そうなんですか、うん、じゃあそれはそれで、
はい、来年の3月までに、まあ、会場がちゃんと修復されて、あとは取れ次第、もういろんなコンサートが滞ってますから、会場が取れるかどうかも今わからないんですけど。
本当そうですね、そうか、宮城ビッキの会だけがそのホールを使うわけじゃないですもんね。
ないですからね。
うわ、そこホールはまだあれですか、修復
予算が結局全部後回しに、そういった公的なものは後回しになって、今やっぱり人々の住む生活の方に、
仮設住宅とかね、
そうです、そうです、そちらに回っているので、なかなかそちらに予算が降りてきてなくって、今
これから
出てきてません、これからですね。
なんとかじゃあ3月までには、というような話が、それがレギュラーですよね、
はい、
でこの度それとは別に、
全く別に、じゃあ宮城でできないのなら、むしろその宮城でやるときには、その被災された方々から入場券をもらって、入場チケット代をいただいてっていうことでは、もうね、申し訳なくてやれない感じですから、そうじゃなくって、じゃあ義援金っていう形で、もうまさにチケットイコールチャリティっていうことで、東京で行いましょうと、もう至急会場を探して、やっと見つかったのが6月7日の渋谷の CC レモンホール、
これがいよいよ明日ってことですね。
そうなんです、
6月7日渋谷 CC レモンホール、はい、まあ、昔でいう渋港ですね。
はい、渋谷公会堂です。
へ、
はい、このメンバーも実は一人一人宮城ビッキの会のメンバーが知ってる人に声掛けをさせていただいたという、
まあ、中心メンバーはその宮城ビッキの会で、まあ、小川もこさん中心として、
中心というか、
まあ、アーティスト、まあ、佐藤宗幸さん、
はい、
宗幸さんだって被災されましたよね。
そうです、
宗幸さんとこは大体どんなとこなんですか。
どんなとこ、
今回被災でいうと、
ちょうど車に乗ってる時に、大きな揺れが来て、真横には大きなトラックがいて、ぐわしぐわし揺れて、これが倒れてきたらって増えながら、 道路にいて、
そういう状況だった、
そういう状況で、それはそのままおばんですっていうレギュラーのテレビ番組の司会をやってらっしゃるので、それで、まあ、もちろんその放送局行きましたけど、もちろんその番組は全
部緊急特番で飛んで、
緊急特番になって、でお家に帰ってもあのお姉さんのところも、ガスも水道も電気も来ないっていう状態で何日か続いて、あ、まあ、お家があの壊れるってことはなかったようなんですが、大変怖い思いをされていらっしゃいますね、
という佐藤宗幸さんももちろんこの明日渋谷シーシレモホールにお越しになりますし、
はい、
それから先ほど、まあ、ある種発起人のような稲垣純一さんも、
はい、
来られるわけですよね、
はい、宮城びっきの会のメンバー全員参加します。
じゃあ小芝大蔵さんも中村雅俊さんも、
はい、
それからゆさ
三森さん、
三森さんと加納香織さん、
はい、
まあ、加納さんなんかいろんな思いあるでしょうね。
そうですね、
先ほどおっしゃってましたもんね、
ご自身のご実家もあの造り酒屋さんなんですが、こちらも随分今回の震災であの被災されて大変な状態になっているようです。
お酒は作れない、
どうなんですかね、
今
大変な状況だと伺ってますが。
そうですね、はい、なるほど。で、あれですね、声優の山寺浩一さん、
はい、山寺浩一さんと小川もこは、2人で司会をします。
ああ、そうですか、はい、まあ、このがそもそもの、まあ、あの核になる皆さんですが、
はい、
そうですね、今回賛同して、まあ、いろんな方お出になりますね、
はい、まず真っ先にあのメールをさせていただいて、真っ先に電話かかってきたのはさだまさしさんでした。
へ
え、喜んで王ちゃんが声かけてくれたんで、もう行くよ、ただしその日奈良で仕事してるからもう急いで行くけど、リハーサルには参加できないかもしれないけど、とにかく行くからね、何でも使ってっていう、もう涙がほとばしり出ました。マーライオンの涙が出ましたけど。
で、
そのすぐ後にスターダストレビューの根本かなめさんが次に電話かけてきてくれて、うん、私かなめさんギター一本抱えて歌ってくれませんか、うん、っていうメールをしましたら、あのかなめさんっていただいたけどスターダストレビュー全員で行っていいっていう、そういう、え、全員で来てくれるんですか、喜んで、まあ、我々は言ってみればもう省エネでアカペラができるから、うん、もう何も音響いろんなあの例えばアンプとかいらないから、
いざとなったらもうマイクもいらないよと、
そう、アカペラで歌えるメンバーだから大丈夫だよ、うん、行くよなんて言ってくれて、チャゲさんもすぐに、
チャゲさんも
喜んで、もうモコネが言うんだったらもうそれは行かないわけには行くめみたいな感じで、で、あの竹中直人さんは、
はい、
稲垣純一さんが映画でご一緒されたご縁で、
はい、
親しくさせていただいていて、一昨年の、宮城びっきの会、まあ、前々回ですね、
はい、これは正式なびっきの会ですね、
そ
はい、
そのチャリティーコンサートにもご参加くださった、
そう、竹中直人さん、
ね、竹中直人さんも歌がすごい深い世界なんですよ。
そうでしょう、はい、もう声が何とも言えずね、あれだけ幅のある素晴らしい声ですから、歌声も素敵なんでしょうね。
またね、深いんですよね。
そうでしょう、
はい、あの今の清志郎さんとすごく深くお付き合いもあったようで、本当清志郎さんの世界を今体現する竹中直人さんって感じもありますね。
聞いてみたいね、
はい、それから私の飲み仲間の沢田千佳子っていうのがいまして、通称沢千佳なんですが、まあ、のんべえなんですけど素晴らしい歌い手でね、まあ、ディーバですよね、唐島みどりさん喜んでっていうことで来てくださいます。それから岡本真代さん、この実はこの3人は、まあ、歌姫という感じなんですが、稲垣純一さんと男と女っていう、デュエットアルバムでご一緒されているメンバーでもあって、で私と稲垣さんでお声掛けをして、みんな喜んでっていうことで来てくれることになりました。さらに川島愛ちゃん、
うん、
あのストリートを長くやってる、ね、もうとても苦労もねいっぱい若いのにしている子なんですが、彼女はなんとその巣立つ君に、旅立つ君に、彼女 あの大ヒット曲があるんですが、あの被災した時に沿岸部の中学生だったかな、その歌を夜ずっと仲間で歌ってあの励まし合ったっていうエピソードがあって、
で
それを新聞記事で彼女が読んで、
うん、
でよろじゃあいい
私の歌をみんな、
そうで、それでもう本当に被災してから1ヶ月経たないうちにそこに行って、うん、その子たちと一緒に歌ってあげて、で卒業式が延期になったんだけれども、その卒業式が代わりに一緒に歌ってあげたなんていう縁もあって、
はあ、
川島愛ちゃんも来てくれます。
もう超豪華ですね。他にもいらっしゃるんですよね、は
い、さらに、まあ、宮城県ゆかりということで私の大学の先輩です、大友康平さん、
お
フォルテッシモ素晴らしいです ね、
は
い、ハウンドドッグの大友康平さん、そして高橋ジョージさん、
ジョージさんもそういえば
仙台なんですよ。
仙台ですもんね。
そうなんです。ジョージさんもねいいですよね。トラブル、ね、
そうですね。
ロードを聞けるかしら、何でもないようなことが幸せだったと思うと歌ってくれるのかどうなのか。坂本悟さん、はい、彼はいち早く今回の震災の後自分で立ち上がって下北沢で、うん、現金ライブを行ってくれて、そういう一夜で200何十万の現金を集めるライブを主催してやってくれたんですね。
すごいね。
学生時代、大学時代仙台で過ごしてるっていう声もあって、
そうなんです、そういう声もあったんですか、
はい、さらにマギー真嗣さん、マギー真嗣さんは気仙沼のご出身で、ご親戚がやはり被災されて大変な思いをされて、それこそ渋谷や目黒や、それから新宿、そういった街頭で自分で自ら募金箱を持って現金を呼びかけてくれて、はい、本当に一生懸命やってくれてますね。
そうですね。
マギー真嗣さんも来てくれます。さらに狩野英孝さん、
はい、
彼もね僕イケメンですけど、彼も栗原の出身で今回お声掛けをさせてもらった。もう
栗原っていうところはすごかったんですよ。
やはり震度が当初やはり皆さん震度出ますよね、テレビで、でその栗原市が一番揺れとしては大きかったです。
で僕らは大変申し訳ないんで、栗原って場所はどこなのかよくわからないけども、
内陸ですね、
ニュース速報で最初に栗原ドーン7ドーンって出ましたね。
7強と出ました
ね。出ましたね、
はい、
その栗原だったんですか。神社ですよね。
そうですね、そういったところで大変だったと思いますが、さらに佐藤筑前さん、彼は、青森のご出身なんですが、なんと震災当日仙台にプロモーションでいたんですよ。
あ、じゃあ揺れを
もうその場で
そのまんま
体感して
たんですか。
でまさに FM 仙台にいたのかな、
ええ、
でそれでもう FM 仙台に籠城状態で 2,3 日ずっといて、
あ、そう、
もう帰ることもできず新幹線も全部止まってましたから、
で
随分経ってから事務所の方が陸路、
はい、
高速道路も使えないですから、ね、下道を通って迎えに来てくれてやっと帰れたっていう、そういったまさに被災経験を持ってる佐藤筑前さん。そしてジャズ界から唯一こう一点、寺井直子さんお声掛けをさせてもらったら、うん、素晴らしいんです。
寺井さんですよね。素敵ですね。
みんなの心をわしづかみにするすごいバイオリンを聴かせてくれる、
まあ今聞いただけでもね、そのメンバー、
はい、
メンバー紹介にものすごい時間かかりましたけどね。
すごいかります。
ものすごい時間かかりました。メンバー紹介で番組終わっちゃいますけど。
本当ですね。
いやこれを何時間でやるんですか。
3時間です。
無理でしょう。
無理でしょうね。
ねえ、
でもなんとかやります。頑張って。
これが明日の、
はい、平日なんですが、
スタートが夕方の6時からですよね。
6 時, スタートで
6時ってことは9時に終わらなきゃいけないわけですよね、
はい、
で渋港というかシシレモンホールは結構お尻がきついんで、
はい、
9時に終わってくださいね。終わらなきゃいけないんですよね。
いやいやいや、まあ、でも本当に充実の中身で、
これ大変ですね。
大変濃い時間です。
これだけのメンバーを、
ですからもう多分おトイレタイム作れません
ですね。
休憩なしですよね。
なしです。なしでしょ
う。もうしょうがないから催した方は随時自由に抜けてくださいっていう感じ、う
ん、驚
いた。
あれ随時その場でだと思
ったその場ででもいいんですけど。
そうですか。
ぜひ来てください。当日券も若干ながらご用意できるかなと思ってますので、来ていただいたら本当に一緒に心を一つにして、被災地のために、まあ、宮城びっきの会ということで今回呼びかけていますが、この皆さんからいただいたお心のこもった、義援金は、
はい、
びっき子ども基金というのを今回立ち上げまして、
ええ、
そちらで、被災された子どもたちに役立っているということで、被災されたすべてのところに使わせていただきます。特に宮城、福島、岩手のこの3県に使わせていただく形になります。
はい、
はい、
それから、まあ、今日のお客様、まあ、小川もこさんはいろいろそういう活動をなすってて、そういう被災地の子どもたちを、はい、ハワイに連れてこうって、これまたすごい壮大な、って感じのお話ですね。
はい、ハワイレインボーキッズプロジェクト6月1日から募集をかけております。
はい、
これはどういうことかと言いますと、ハワイの方々もすごく今回の震災でお気にかけてくださって、何億っていう義援金を集めてくださったんですね。そういったお金としての支援もさることながら、何か心の支援をさせてもらえないだろうかっ ていうことをあちらの皆さんがおっしゃってくださって、じゃあどういうことができるだろうっていろいろみんなで話し合った結果、じゃあ被災地の子どもたちをハワイに招待して、ハワイっていうのはどうしても大人はレジャーのハワイと思いがちですが、実は世界遺産があり、はい、本当に恵まれた自然があり、うん、たくさんの星があり、そして、うん、大海原があり、さらに、いろんなパイナップルが生えていて、そういった例えば農業体験だったり、うん、あとはジェイク島袋さんが参加してくれて、ジェイク島袋さんのウクレレを聞かせてもらって、自分たちでもウクレレを弾いてみたり、あとはハワイ在住の向こうの子どもたちとの交流ができたり、あもういろんな、だから心のケアをする、
そうですよね、
そういった体験学習の旅を、8泊10日で、はい、ご招待させてもらおうということで、今回初めてなので、第1回として中学生に限定させてもらって、中学生で20名、
はい、
やっぱり細かなあのケアをして差し上げたいので、うん、大勢を一度にっていうよりは20人で行き届いた、目のちゃんと行き届いたケアをしてあげようということになりました。
今小川もこさんは今回はというふうに言いましたが、
はい、
ということは次回もあるってことなんですね。
もう第2回目以降は被災地の小学生も対象に加えた企画を来年また実施する予定でおります。詳しいことは宮城筆記の会のホームページ、宮城筆記のまで全部ひらがなで、会だけね、会社の会ですね、これで検索していただくとホームページに詳しいことが載ってます。簡単な作文、あの未来の自分への手紙っていうのを書いていただいて、でそれを寄せてくれた、子たちの中から20名を選ばせてもらって連れて行こうと、
はい、
全く無料で、
そうですか、
お金は
費用はかかりませんと、
はい、
もう体一つで来てくださいということですね、はい、で、まああの宮城筆記の会そのものがあの社団法人として、まあ、あの公益法人として、活動をしていく、それにはそれなりにやっぱりお金が必要になってきますよね。
そうですね、皆様からあのお預かりした筆記子ども基金に関して、これはもう一切手をつけずに必ず被災者の方に届けるということで、はい、そうではなく、今回宮城筆記の会を社団法人にしました。ちゃんと透明にクリアにあの皆さんからいただいたのは全部あの透明性を持って、ここでこういうふうに使ったよとか、でそういった事務局を運営するためにどうしても運営資金が必要なので、あの皆さんにサポーターになっていただいて、そこを、援助していただけたらなということで、サポーター制度をこの6月から呼びかけております。
もう6月ですからもうスタートしてるということですね、はい、
そうです。
でそれについても宮城筆記の会で引けば、
はい、
出てくるということですね、はい、です。まあ、多分ね、筆記で全部出てくるんじゃないかと私思いますね。
筆記だけで、
筆記とは東北地方ではカエルのことをいうウィキペディアとかあるかもわかりませんけれども、 それよりも前に来てるような気がしますけどね。まあ、宮城筆記の会で弾いていただければわかるということですね、
は
い、まあいずれにしましても本当にまあ信じられないことばかりで、夢であってくれっていう思いは、うん、これずっと続くでしょうね。
そうですね。でも何よりもやはりご家族やご親戚の方や、そういった方々を、あの亡くされた方々のご心中を思うと、もう何をして差し上げても、どんな言葉をかけても虚しいなと思ってしまうんですが、でもこう生き残った人間というのは必ず使命があって、今生きてると思うんですね。命を使うと書いて使命なんで、私はこうやって生き残らせてもらった側の人間として、この命を使って何か私でできることをこれからやっていきたいなって思っています。同じ気持ちで宮城筆記の会の、言ってみればアーティストの集まりですから、そんな片手間で何ができるんだって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、みんなもうアーティスト活動と並行してどちらかというと、まあ、ちょっとそのアーティストを置いといても、こっちを一生懸命身を粉にしてやってる状態で、なんかふるさとを思うっていう気持ち、きっとあの一人一人にふるさとがあって、自分のふるさとを愛する気持ちって誰にもあると思うんですよね。
そうですね。
私たちはこの宮城っていうものを、この土地にやっぱり恩返しをしていきたいなってすごく思っています。
そうですね、
はい。
まあ、いろんな形で皆さん、あの、まあ、現地に行くばかりじゃなくて遠く離れてもいろんな支援の仕方がある、その中の一つに ほらこれ小川もこさんもそうですけども結構お酒好きで、さっきそもそものこの会の発足がね発端がそのお酒だったわけですけども、
もう今宮城のお酒飲みまくりです。
東北といえばお 酒どころですか。美味しいお酒だって、それこそあの加納香織さんところのお酒だって なんてお酒ですかね。
桂の泉と書いて桂泉、
桂泉って言うんですか。これがもしかしたら桂泉の新酒が飲めないかもわかんないんだよね、
どうですかね。
どうなんですか、
でも頑張ってると思います今。
そうですよね、はい、一生懸命みんなだって彼女はもうほぼ当時のような活躍も始めてらっしゃるん
そうですね。あのですね、自分で、お酒新酒を作るときはもう必ず宮城行ってやってますね。でそれからもういろんな職に精通してるので、そういった世界の方々といろんなコラボレーション、
もう本当に東北はもう食ね、
食文化、それも
酒も含む、もう素晴らしいとこなんでね。
お米が美味しいですね。
お米が美味しいですしね、
でもその今田んぼが大変な状態になってるんで、なんとかそこにね、あの農家の皆さんがまた美味しいお米作りに専念できるような、やっぱり
そうですね、
これは5年10年20年かかっていくと思いますけど、お力を貸してください本当に。
そうですね、はい、まあ、あの残席はわずかではございますでしょう。6月7日明日、
はい、
渋谷 CC レモンホール、
梶原さんもいらっしゃいませんか。
あ、もうこの日チューズデーですね、
はい、
あのさだまさしさんがそういう風に途中からでも行くって言うんだったら俺行けるかも分かんないな。でも俺の入る隙ないでしょう。
いや、
あの
大丈夫だと思います。
ぎっしりでしょ。
でしょ、
もう席ご迷惑かけないように、私はあのシシレモンのあの坂の脇のあたりの扉の手前のところでこう耳を澄ますぐらいのことはできそうな気がしますね。
そんなことおっしゃらずに、
ぜひあの、はい、皆さんはね、あの生の豪華メンバーの、
はい、
もう行ったら純粋にコンサートとして楽しみましょうよね。
そうですね。で何しろ皆さんでみんなで作る、素敵なライブ、
はい、
で本当にこのステージに乗ってる人間があの送り届けるってものじゃないので、はい、お客さんと一緒に。
そうですよね。
でまたなんかこの震災以降、私は結構みんなバラバラだった日本がなんとなく心を一つにして、今まで恥ずかしくて言えなかったありがとうだったり、それからもっと頑張ろうだったり、一緒に頑張っていこうねだったり、今まであんまり言わないでいた言葉をちゃんと声高に言える環境になってきましたよね。そうじゃないといけないっていうのもありますけど、だからそういった思いを改めて再確認できる場にもなるんじゃないかなと、はい、思っています。
まあ、宮城ビッキの会プレゼンツ東日本大震災支援ライブにはドリームチェーンっていう名前もついてる。
ドリームチェーン、
ね、はい、ドリームチェーン、
はい、
まさにその
夢をつないでいく、
つなぐということですね、
子どもたちに夢を、
ということで、明日、あ、もうこんなことやってる場合じゃなかったですね。いろいろやんなきゃいけないことまだまだ実は、ね、小川もこさん終わりかと思いますけれども、はい、そんな中今日はお話伺いました。ありがとうございました、
はい、とっても貴重な時間を憧れの梶原さんの番組に、出演させていただいて本当に嬉しかったです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりいざという時は人と人がつながってく、これが一番力になるってことを改めて思い知らされましたね。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。